カメラコム総合担当小宮山由比です。
ムー担当ムーでございます。
ゾータ時計ゾーです。
さて、
はい、
はいはい、
この番組で何度か言ってますけど、食べログの僕の連載で、
ほう、はいはい、
うむには申し訳ないですけど、何度か継続と言っていて、
全然俺誘われないじゃないですか、うんうんうん、それ
。いやほら、うむさん忙しいから、
うん、いや月曜日と火曜日だけですよ、僕ら忙しいの。
あ、月曜と火曜だけなの。
そう、
月火が多いんだよね、なんでかね、食べログね。
月火多いんだよ、多くないよ、うん、別に
ほら、お店が空いてるから、月火は。
あ、でもこの間、そうだよね、月だね、うん、一昨日行って、うん、池袋の砂漠の月、うんうん、
あれはね、すごかったっすね。
っていう、まあ、中華の、うん、何地方だっけ、もう忘れちゃったけど、
甘粛省です。
甘粛省だ。
へえ。
っていうところの出身の、まあ、うん、中国の人が、うん、まあ、明らかに居抜きのスナックみたいなところで6人テーブル、あ、テーブル、カウンター6人だけ、しかもビルの3階で、
うん、
まず分からないっていうような、
はあ、すごいところだね。お
う
お
う、
分かってても分かんないみたいなところで、
うん、
その、まあ、おかみさんが本当に手料理を出すお店がある。そこに行って、
うん、
メニューはあるんだけど、ほぼ別に今日はなんか小松菜とチンゲン菜と豚肉があるから、それだったらこういうのができるけど、まあ、その、うんうん、もしあれだったらこれのにね、この番組ではこの間よく言ってた、キクラゲ、キクラゲがあるか、キクラゲ入れるとか、そういう感じで進んでいくの。
そう、まずめっちゃ喋るママさんだった
よね。いくつぐらいの人？
50歳ぐらいですかね。
産む一番好きなタイプじゃない？違うもんね。
すげえかわ、
すごい可愛いよね。
うん、ああ、そうですか。
丸顔の。
そう、すごい可愛いって言っても、その美人とか可愛いとかっていうよりも、
うん、
まあぽっちゃりで。
うんうんうん、
まあでも可愛らしい人だよね。
そう、クリクリお目目で、なんか、
うーん、
あれ俺同い年ぐらいやから、もしかしたら、
うーん、マジで言うと、
うん、マジで言うとって、うん、なんだ、
52だじゃない、
いや全然上な気がしていたけど、話とかでももう子供大学生だったりとかね、
うん、
だけど思えば同じぐらいかもしれないね、本当そのくらいだよね。でその人がもうその一人で、おばさんが一人でやってんだけど、
うん、
まあ、結局結果的にはその日もう俺と慶三しかいなかったの、お客さん、
うん、
月曜日でも人来ないって、
うんうん、
だけどとにかくずっと話してんだよね。
そう、へえ、
もう緊張して、緊張したから喋っちゃうわっつって、だちょっと沈黙恐怖症的なとこもあるのかもしれないけど、ずーっと明るく喋ってましたよね。
はい、
ずーっと喋ってて、とにかく作り始めないんだよね。ずーっと喋って、まあ多少早く行っちゃったっていうのはあるんだけど、もうずーっとなんか喋って、とにかく、いやこれとこれが小松菜となんとかがあるからどうするって、じゃあ、
そういうことね。
そうそう、じゃあそのチンゲン菜とこれで卵でお願いしようかって。そうだね、うん、それもいいし、まあ、他の料理だったらその後はとかって、もう20分ぐらい作んなかったよね、あの人ね。
そうそう、次から次へと提案が出てきて、
そうそうそう、
もう分かんないから、もうお任せしますって言いたくなるような。そうそうそう、面白かったですけど、
ね、面白いで、まあ、美味しかったしね。
俺は知らなかったけど、ターサイとかさ、知ってるよね。
知らない。
いや、
ターサイ、
うん、いやこれ本当に、でも俺もう慶三をちょっと、そこはちょっと考えたわけ、考えさせられたっていうか、
うん、
あれウムさ、ビャンビャン麺って知らない？
ビャンビャン麺って知ってる、
知ってる、
うん、うん、すごい難しい字のやつ、
うんうん、そうそうそう、
うんうんうん、
今日さ、うん、さっきコンビニ行ったら、コンビニにもあるんだ、やっぱビャンビャン麺って
売ってる、売ってるでしょ、売ってる、
ビャンビャン麺って書いてあったっけど、
うんうんうん、
そしたらさ、ケイズがさ、いや お母さん何これ、めちゃくちゃ画数多いねこれとかいう話してるわけで、うん、ビャンビャン麺知らないの
って知らない、知らない、
って言ってんだけど、もうさ、うん、 もうなんかなんていうの、また俺が嘘ついてるみたいな感じの言い方をするわけ、ケイゴもはや。いや、くんまたそうやって言うけどな、知らないよこれってな、知ってんじゃん、ビャンビャン麺なんて、もうコンビニでカップ麺にもなってんだから、それをなんかもうさ、ちょっと小バカにして、またゆうひくんそういう風に言うけどさみたいな感じで来るわけよ。でそっからもうことごとくその知らないわけ、いろんな出てくるものを。
あ
で、まあ、ちょっとウムスターサイ、俺はターサイして、でしかも日本でも作ってるから、
うんうんうんうん、
でもさ、何お母さんターサイって、そんな聞いたことないって、ゆうひくん知ってるって、いや知ってるって、またゆうひくんそうやってさ言うけどさ、普通ないっしょ、でターサイこんなのって見せてくれて、確かターサイってちょっと変わったね、
すごいよ見たことない、
うんうんうん、
感じ。でも別に、まあ、静岡で多いらしいんだけど、まあ、日本でも、ね、作ってるところもあるし、で見たらもう警察がびっくりして、いやーこれお母さんすごい、こんなのさ普通売ってないでしょ、これさすがみたいな、なんかそのもりもり話みたいになってるわけで、あとな、あとあれ、あれも梅酒もしてなかったんだね、まあ梅酒はしゃなくてもいいけど、
うん、あの白酒ってだったらね、あの酒の細道で見てたけど、梅酒、うん、っていうパッと言われても分かんなかったね、
まあ、中国の白酒ね、要は白い酒って書く、アルコール40度ぐらいのやつも、
うんうんうん
うん、嘘、それないっしょみたいなの来るわけ、ずっと
56度だよ、うむ、
おお、知ってる知ってる、それはゆうひくんと飲んだことあるから一緒にね、
あ、どこだっけ、うんうん、
はあの初代、あ、幡ヶ谷か、
あ、幡ヶ谷か、あそこだ、
幡ヶ谷の中華料理、
中華、地下の、
うんうん、
ゆうか、あれほらビャンビャン麺っつったらさ、
うん、
あの話がすごかったじゃないですか、
何、画数を、あ、考えたってこと、
そうそうそう、あのビャンビャン麺って感じ、うん、勝手に作ったんだってよ、あれ、
あ、そうなの、
それはあんだけ中国が勝手に作ったの、
そうそう、こんだけ画数多ければ話題になるだろうっつって、
うん、
でわざと超難しい字を作ったんだって、
だからなんか俺中国人の人に教えてもらったんだけど、
うん、
ビャンビャン麺のこと、その漢字から入ったもんね、なんかどっちか麺のことじゃなく、
うん、
麺っていうかその料理じゃなくて、うん、中国で一番画数の多い漢字知ってるみたいな話になって、
うんうん、
漢字を教えてもらって、そうそうそうそうそう、
それすごいよね、
これが観光資源になるっつってさ、
うんうん、
漢字で観光で、ビャンビャン麺っていうものだけあったんだよ、
うん、
だけど字はなかったんだ、
へえ、そうなんだ、
じゃあビャンビャンをめっちゃ難しいのにしたら多分いろんなところで話題になるからって
、う
ん、
なるほどなるほど、
で、うん、政府も認定してこれをじゃあこういう字に字として認定するって言って、
うん、
へ
え、これはすごいよね、
でもすごい、確かにそれで覚えてたからね、俺もちゃんと効果あるわけだもんね、それで、
う
ん、
発想がね、
うん、
タモリクラブでも特集されたぐらいかな、あれね、
へえ、
めっちゃすごい字があるって言って、
あ、そうなんだ、
そうだよね、もうゆるキャラとかじゃないもんね、漢字だから、う
ん、漢字だもんな、
漢字で売ってこうっていうのすごいよね、
すごい発想だね、うん、
そうだね、いやちょっと盛りだくさんでしたね本当に、
うん、いや盛りだくさんだったけど、とにかくそれのもうずっと連発、俺、
うん、
いくらなんでもこの食べログのね食べログの記事をやるのに、うん、こんなに知らない人と来ていいんだろうかっていうぐらいもうなんすかこれみたいにずっとなってるわけ、
もう金ニラ金ニラっていうからさ、
金ニラもすごかったよね、
うん、そう、金色のニラがあるんだと思ったら金ニラだったんでしょあれ、
金ニラだよ、
うん、金ニラ金ニラっていうか、なんすかそれ金色のやつなんすかっつって、
でしかも
金ニラだったんだよ、
しかもそれ何とも言ってるんだよ、その奥さんと俺の間で、今日金ニラがあるからなんとかやって、じゃああれは美味しいですかね、こう炒めてとか蒸した方があれですかねとかずっと言ってんのに、出てきた瞬間に何これ金ニラ何っつって、いやいやこんなに話聞いてないアシスタントの人はいていいのかっていう、もう20回ぐらい金ニラの話したっていうのに
だからそこで俺が「あ、金ニラ」っつってたんだって初めてそこで分かって「あ、金ニラね」みたいな、ね、でも美味しかったですね、あれ、
いや美味しかったけど、
でももうやばいよ、もうちょっと
すごいな、こんなんえたたなどう高いの値段は、
ああまあそれもまたあるしね、あるし、値段話もね、
結果的にはちょっと高かったんだけど、
高い
あの一般的に言ったらそのあ一般的っていうか普通に言ったら その日も相当食ったし、高いその酒を飲んだり、
なるほど、うんうん、
普通に行ったら多分まあ4000円ぐらいだろうね、 4,000円、
ね、
4,000円ぐらいだね、本当に
ですかね、うん、
へえ、
そっかそっか、知らず知らずめっちゃ高かったのもあったんですよね、
そうそうそう、
お酒でね、
お酒でその梅酒をなんかそこの地方のその普通のやつとそこの地方だけのやつがあって、
うんうん、
なんかもうこれは流れ上そこの地方のやつ飲まなきゃと思って、
うんうん、
甘粛ね、
甘粛の、
うん、
で慶三が飲んで、
うんうん、
うわーこれはゆくもすごいよって、まあ、そこの下りもまあ相当長かったんだけど、その40度のやつ、40、あれ40度でしょ、あれ 50、52、でも52ってさ、その時も何度も言ったんだけど、焼酎の25度の2倍じゃない、
うん、
だ継がれてるのはおちょこ1杯ぐらいなきゃ、
うんうんうんうん、
だからそう考えてみるとちょっと濃い、あのちょっと濃い店の、あの、うんうん、ウロンハイとかとそんなには変わんないけど、
はいはいはい、
量で言ったらね、
まあ、倍飲んじゃったらね、それね、あのウロンハイをね、
蓄積量で言ったらそうだけど、やっぱこう後味とか、
まあ、もちろん そのまま現役で飲んでるから、
ね、うん、
でもさ、そんなにウギャーっていうはずのものではないわけです
まあまあ確かに 58% のウイスキーとかもあるしね、普通にね、
まあそれ確かに濃いじゃない、
うん、
でまあまあそれでも継続が飲んでね、しかもあの、うん、あんまなかったんだよね、少ししかなかったんだよね、
うん、結構まあそうですね、
あの残ってるのが
取り寄せだしね、
うん、
でなんかちょっと、まあ、おちょこ一杯にぐらいになってるだろうけどぐらいの感じだった
よ、うんうんうんうん、
だから甘粛の梅酒と四川の梅酒と北京の梅酒があって、
はあ、
北京だけ56度で、
うん、
で他の四川と甘粛のは52度なんだけど、うん、すごい白ワインみたいなフルーティーな香りだっていうので、こう3種類嗅がしてもらったんだよね、
うん
うん
う
ん、
でそれでその、うん、これあのいくらなんですかってちなみに言って、あの、うんうん、両方飲ん、両方っていうか最初にその甘粛のやつを飲んで、
はいはいはい、
でその後北京ね、
最後の方に、ね、本当にかなり空いて、うん、北京を俺も慶三もいっぱい飲んで、
うんうん、
でさ、そもそもその梅酒っていうのはさ、安い酒なわけですよね、向こうで、みんなが庶民が飲む、
はいはいはい、
っていう話を散々してるんだけど、ケズはもう、うん、これ高いでしょみたいな感じで聞いたわけよ、うん、でいや違うんだと、これ安い酒なんだと、
うん、
だからそれ一杯500円ですよと、
うんうんうん、
でうわ
ー、も
う安って、うん、あのでもそれ普通なんだけど、でも経済は特に驚いた、これはもうそのテキーラとかじゃなくて、ね、高いんじゃない、アルコール度数の、
はいはいはいはいはい、
え500円安ずこーってなってたわけ、
うん、
でまあまあで、ただね、あの甘粛のやつはね高いのよって、あれはもう手に入んなくて、うん、で、
はい、
それ経済が一杯目飲んだやつね、うん、えそうなんですか、あれいくらなんですかって言ったら、あれは一杯3000円よって言われて
急に、うん、急にって
それ言ってよって話でそんなこと突然ある
すごいよ、
すごいね、
すごい短時間で500円安、3000円高
っって言ってさ
両方言ったもんね、
あのそのおかみさんとの関係上料理一切値段聞いてないんだよね、
ああ
そうそうですね、
メニュー見る限りは大して高くないけど、別になんとか炒めとかでも600円とか700円とか、
うんうんうんうん、
あちゃんとメニューには値段書いてあったんですね、
メニューにはね、なぜか3分の1ぐらい値段書いてあったんだけど、3分の2ぐらい書いてないんだけど
不安な店だな、
そう
不安だな、
不安なの
よ、不安にさせるなその店を、
うん、ただどう考えてもそういう高いものはないだろうっていう感じで、だからこっちもあえて別に、じゃあなんとか麺食べるっつってもそれいくらですかあとは聞かずに、
なるほどなるほど、
やってたらまさかの最初に飲んだ梅酒が3000円だったっつって、
へ
え、結果 そこそこ高かったけど、まあまあいい店だったな本当ね、
ああ、うん、そうかそうか、へえ、
どう、あうむ椎名誠とか好きそうじゃん、
あ好きっすよ、
おお、
うん、
あのね、
そう
ゆかりがあるんですよね、
あそうなんだ、
椎名さんもモンゴルというか、うん、あっち行ってた時に向こうで、うん、あの、うん、そのなんだっけ、その地域も思い出せないけど、
イーンさんがやってたコーヒーショップに椎名さんが来て、
へえ、
それで
そうなんだ、
今でもたまに来るって言ってた、
へえ、あそう、
うん、サイン飾ってあって、
うん、
へえ、
なんかトンコーって映画あったじゃん、
トンコーあったね、
うん、もう あの辺、うん、あの辺、
あそうなんだ、
砂漠と、
ああ、
うん、
そうなんだね、
あそこはいい店だった ね。
あ、いいな。なんてお店でしたっけ。
砂漠の月。
砂漠の月。
池袋。北駅池袋、
貸し切りもできるって言いましたよね。
あ、そうな
んだ。また自然と貸し切りになるじゃん。6人しか入らないんだから基本は。
でもそのビルの一室でさ、そのやっていけんだね。
いや、やってってないと思う。うん、やってってないっていうのは、うん、いや、うん、旦那さんももちろん働いてて、
ああそういうことね。
そうそう、で全部もう家事なんかも全部やった上でそこでやってとかになってるから、もうそんな別にそれで
食ってるわけじゃないんだ、
うん、稼ごうという気もない。あのたまたま我々飲んだの一杯3000円だったけど、それ以外は別にそんなにそれで稼ごうという気もない、うん、もう本当にいい人で、
へえー、そうなんだ。
あとね、あの自家製ラー油の話はしたいですね。でもね、
なんで
最後にあれめちゃくちゃうまくなかった。
めちゃくちゃうまかった。家で俺も昨日からね、トーストでも食べたもん。
トーストやった、
トーストやった。
あ、そうそうそう、あ、ね、ちょっと、ま、もう終わるでしょうけど、
うん、
もう味もね酸っぱ辛いんですよね、甘粛省はね。
甘粛省は
ね、へえ、うん、ああなるほどね。
四川はしびれ辛い、山西省は しょっぱ辛い、甘粛省は酸っぱ辛いんだって。
へ、覚えてんのすごいね。でも経営層もね、ちゃんと。
あ、全然覚えてん。左が新疆ウイグル自治区で、うん、上が内モンゴルで、
うん、
とかそういうのに挟まれてるから、いろんな要素、料理にも 味にも、
まあ、そうなんだ
な。だから面白いとこだっつってて、
うん、
だちょっとラー油もちょっと面白いっていうか、うん、そういう味でしたよね。
ナッツが入ってて全然辛くない、ね、
そうそう
そう、そでラー油を、まあ、そこの自家製で、あのそこで出してて、
うん、
で売ってもいるんだけど、
うん、
だそこも1点だけ不思議だったのは、もともとそこの甘粛の唐辛子を取り寄せてたって言うんだよね、送ってもらってた、
うん
うんうんうん、
で、まあ、自分のところで全部畑からなんか全部やってんだって、
うんうんうんうん、
だから唐辛子なんかもタダみたいなもんだから、
うんうんうん、
まあ、ラー油作ってももうみんなタダみたいな感じで、もうほぼタダであげてたと、
うんうんうん、
でただ今このコロナとかこうなってそういうのが行き来できなくなったから、
うん、
唐辛子日本で買ってるから、うん、その唐辛子代が高いから、ちゃんと売ることにしたって言って、値段取るようにしたって言って、
うん、
で割とそんなに大きくない瓶なんだけど1000円だって言ってるのね、
うんうん、
これ極端じゃないと思ってるじゃん。この間までタダみたいなものだったのが、唐辛子値段入っても突然1000円って意外と高いよ、ラー油として。
ね、値上げって言ってましたよね。
値上げって言ってた。いや、でも、もう
値上げするしかなくなったって
言
って
た。そうそう、で前はでもタダみたいにもうさ、もう唐辛子は全部自分のところから送ってもらったからって、そんなに高くないっすよ唐辛子日本でもと思ったけど、突然1000円になっちゃうのこれと思って。
ナッツもね上がってるしね。
ナッツも上がってた。ナッツ上がってる、ね、ナッツ上がってる。
口実ができたですよ、口実が。
そうそう、
あげる
ようやくね、
うん、
まあ美味しかったですけど、
ですね、
これまた食べログの記事になります
か。はいはいはい、
あ、楽しみですね。
じゃあいずれ近くまたウムもぜひ、
今度ちょっと行きましょうよ、う
ん、どっか連れてってって今はっきり言おうとしたけど、ね、どっか推薦してね、
ホルモン山行けました。
ホルモン山ね、
うんうんうん、